使徒行伝のですね、先週からずっと続いていますけれども、4章の32節から、今まだ拝読してないかな、先生ね、拝読しますね。32節から拝読します。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配されたからである。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。今日はですね、この初代教会のこの姿からですね、本当にすごいな、生まれながらに足の効かない人が癒されたことを通して、まあ、その前後もですね、ペンテコステを通して3000人が救われ、その奇跡を通して5000人、男だけでも5000人が救われ、そして人たちが牢に入れられましたけれども、むしろ大胆に印と奇跡を行わさせてくださいって祈った時に、一同が聖霊に満たされたっていうところの次のところです。で、ここでですね、信じた人々の群れは心も思いも一つにした。で、今日の題名のように、信者の中には34節、一人も貧しい人がいなかったっていうのは、これは特記すべきことだと思うんですね。で、教会っていうのはいろんな方が来ます。で、中には貧しい方々も来ます。で、むしろ聖書は、豊かなものよりも貧しいものに信仰を神様は与えるとおっしゃっています。で、今はですね、福祉がありますので、まあ、生活保護を受けたりですね、まあ、物乞いをすることは日本では許されていません。しかし当時は、医療の施設も整っていませんでしたし、福祉もありませんでしたから、年取って、経済的に困窮するとか、伴侶がなくなるとか病気になるとか、本当に困った人たちもたくさんいたと思います。しかしその誰一人として貧しいっていう人がいなかったっていうのが初代教会のこの姿なんですね。で、いろんな人が救われてきてるのに、心も思いも一つだったって書かれてるんです。で、これは本当に奇跡だと思います。で、今日まずね、皆さんに聞きたいことがあるんです。まあ、夫婦関係もそうです、職場でもそうです。心と思いを一つにしたいと思いますよね。そうなると天国なんですよね。でも簡単なことではありません。とても難しいんです。で、皆さんに質問一つはですね、心と思いを、まあ、人が集まった時に、夫婦でも家族でも同僚でもいいです、一つにする秘訣っていうのは何だと思いますか。まあ、これを知っていたらですね、うまくいくわけですよ。ちょっとね、3分間ぐらい話し合いたいと思います。皆さんどうぞ話し合ってください。隣の人でもいいです。心と思いを一つにする、その秘訣は何ですか。ちょっとひろみちゃんもちょっと降りて競ってくれますか。はい、はい、じゃあちょっとですね、これは全ての人が聞きたいね、答えだと思いますので、ちょっと手を挙げて、これはね絶対秘訣だよというものが、話し合われたのがあれば教えていただけますか。これはみんな悩んでるわけです。どなたか、これはいいという考えを聞いた方。あ、小森さん、はい。あ、ちゃんと準備をしてたって。はい、どうぞ。
3人で話したんですけど、はいはい、3人がこう出した意見をまとめたら、もうバッチリじゃない
です。あ、バッチリですね、3人、
はい。まず祈る。
あ、祈る、はい。
愛する。
愛する。
相手に合わせていく。
相手に合わせていく。
もうこれ3つあったら、もう絶対いけそうな感じ。
なるほど。祈る。あと、はい。相手のために祈るってことですね。祈る。もう一個。愛する。
愛する。
で、相手のために、相手に
合わせていく。
合わせていく。あ、難しい。
自分に合わすんじゃなくて。
自分に合わすんじゃなくて。
相手に合わせていくように努力すれば、
完璧。
使えるでもいいですけど。
はい、使える。素晴らしいですね。はい。 ちなみにできてます？
全然
あそこ聞くんじゃなかった、はい、他はどうですか？他、いや、とにかくこれは大切なんですよ、はい、何ですか他、いい意見を聞きたいんですけど。出なかった、はい、お若い子から出ました。言っていいよ。
昨日あの主婦の皆様からちえちゃんとかとみちゃんから夫婦生活の秘訣をレクチャーされてて、で最終結論はまあなっちゃん自分に死ぬことよって言われて、アーメンでした。
先輩からレクチャーを受けて夫婦生活のうまくいく秘訣は自分に死ぬことだそうです。皆さん聞いてよかったね、今日来ただけでもね。でも簡単ですか？あ、難しいって言ってましたね。答えは分かってるんだけど難しいとね。なるほど。他はどうですか？でもなんかもうメッセージの答えが出てきたような、はい、他はどうですか？はい、あ、じゃあトミちゃんが確信を持って語りさそうな、
あつこさんと一緒に何やろな言って喋ってたんですけど、やっぱりこう夫婦の前に敵が現れたら、あ、夫婦って
あじゃなくてもいいんです、
じゃなくても
共同体、うん、敵を作る、
敵作るというか敵がおったらこう協力せざるを得なくなるっていう環境があると、あのうちは揉めしてる場合じゃないのでっていう話になりました、
ね、これもそうですね。それはあのよく中国政府が役を行うね、もう中国の国の中はもう内モンゴルとかね、もう大変な目に遭ってますから、それをこうあのみんなが話題にしないために敵を作る、日本は敵だとか言ってね、そうするとこう一つになってくる、まあ、ちょっと精神的ではないかもしれませんけどね、まあ、そういう方法もある。他ありますか？なんかドナさんが言いたそうな、そこも3人で話したんですか？はい、どうぞ。
あの優等生的な答えは出てくるんですけど、実際行うのが難しいですねという話になってます。
ああ、まあ、分かってるわけね。どうしていいか分かってるけども、ね、自分に死ぬとか分かってるけども難しいねっていうのが答えね。
どうしたら自分が死ぬんかよ。
あ、どうしたら自分が死ぬんかね。あ、まあ、ほんまそうですよね。そうですよね。はい、それが答えね。で、先週ですね、大谷さん、あの則田さんたち夫婦のものすごくいい証があったでしょ。まあ、最初はね、悪魔かと思うような状況だったけども、今はもう天使ですっていうね、あれはすごく反響がありましてね。でもう一組、あの今ドナさんの奥さん、ロミヒがちょっとそのことの証をしてくれます。ちょっとお願い
します。はい、あのとても短い証です。ただあの則田さんたちの話を聞いたときに、ロミヒとこどうって言われたときに、私はあのただ夫を敬うって決めてるっていう、それだけですって答えました。というのも、あの結婚してすぐの一番喧嘩した原因というか、一番うまくいかなかった原因は、あの人のいる前とか友達のいる前で、あのドナのことをなんていうかな、こういじって下げて言ったりとか、そういうふうに敬わない言葉を出したことが一番その彼を傷つけてたっていうことがよく分かったんです。でその時からあのそれもやめて、あのなんていう、こう夫を下げるような言葉は言わない、え、言ってない、言ってないかな、大丈夫、え、そうそうそうそうそうそうそうそう、はい、それがもう主な原因で、あのでも本当にこう敬うことを心に決めてその通りしますって、もうただシンプルにそれだけだし、あのお家のリーダーはどんなあの旦那さんなので、あのちなにもずっと小さい時から1番は神様、2番はパパ、3番がチナよって言った、チナはいつも拗ねてましたけど、でもあのそれだけあの守ってきました。はい、
まあ、短い証ですけれども、まあ、今皆さんが言ったね、あの聖書に書いてあるようにご主人を敬うっていうこと、これ簡単ですか？どの夫婦もそうですよね。あの距離が置いてたら、一緒に住んでなかったら簡単なんですよ。でも一緒に住むと難しくなる。でも御言葉に立つってことは、ひょっとしたら自我に死ぬことかもしれませんね。自分に死なないと御言葉立てないから。でも御言葉に立って聖書通りにやった時にうまくいったっていうね、話ですよね。とてもシンプルですけども、則田さんの言ったことと一緒なんですよ。 御言葉にみんなが従った時に勝利を取っていったってことですね。ハレルヤ。はい、じゃあいろんな答えが出たと思いましたけれども、ちょっと聖書を見ていきますとですね、ここにも答えがね、いくつか書いてるんじゃないかなって私は思います。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。これはですね、強制されたんじゃないんですけども、皆さん持ち物を自分のものだって言わなくなった。これは神様のものです、全部神様のものですって言うようになった。そしてこのところに、まあ、例えばねって36節から、皆さんがよく知っているバルナバっていうレビ人で慰めの子という意味の人のケースが書いてるんですね。彼はレビ人って書いてますから、本来財産を献身者ですから持ってなかったんではないかななんて思いますけれども、キプロス島生まれて書いてるから、キプロス島に親の財産があったのかもしれませんし、またエルサレムに畑を持ってたのかもしれませんけども、その代金をまあ売ったんです。でその売ったっていうのはですね、あの教会はお金を捧げなさいと言って売ったんじゃないんです。自発的に、まあ、いろんな人ね、貧しい人、また人たちもですね、その当時主に従っていて献身してますけど、どこからも給料はないんですね。でその共同体のリーダーたち、また貧しい人たちのことを思って、まるで自分の家族のように思って、あ、自分の財産は主のものだから、こう売らなくてもよかったんです。売る必要もないんですけども、自分は示されて、そして売って、それを人たちの足元に置いたっていうのはですね、そこにこう名前を書いてね、水村光義100万円捧げたとかではなくて、そっと置いて、そしてその人たちはそれを貧しい人たちに分配していったってことが行われたんですね。で多分ね、貧しい人たちはね、びっくりしたと思います。嬉しかったと思います。本当に何でも分け与えてね、で、あ、この共同体に来たら惨めだな、自分は本当に貧しくて惨めだなってことを感じさせなかったんだと思います。自発的にそれを分け合って本当の神の家族となっていったということなんですね。で教会っていうのはですね、まあ、いろんな教会があると思いますけれども、でもどこの教会もいろんな人が来るんです。豊かな人も貧しい人も来ます。でもその中で私たちの心が一人として持ち物を自分のものだとは言わなくなったらどうでしょうか。これはすごい、こんな共同体、愛のある共同体なんか見たことがないと思いますよね。で皆さんね、ここを見たときに皆さんどうですか。自分のものをまだ自分のものと思ってます？それは当たり前でしょ、自分のものだからって。でもね、ここで見るのは、私は献身を見るんですね。救いイコール献身だった。じゃあ信じた人々っていうのは何を信じたんでしょう。誰を信じたんでしょう。何を信じたらもう自分の人生、自分のものじゃないと思って心から分け与えるようになるんでしょうか。何だと思いますか。何を信じたらそうなるんですか。誰を信じたらそんなになるんですか。普通教会に来てても、私のものは私のものでしょ。皆さん、これおかしくないでしょ。私のものは私のものでしょ。でも初代教会の人たちは自分のものだというものはなかったっていうんです。全部これは神様のものです、時間も神様のものですって言ったっていうんですよ。じゃあ何を信じたらそうなるんですか。誰を信じたらそうなるんですか。私もですね、求道者の時にいつも教会に来て思ったことがありました。牧師先生の話を聞きながらこう思ったんです。牧師先生の言うこと、聖書の言うことをもし仮に信じるんだったら、これ献身しかないよなっていつも思ってました。世の中で聖書の価値観では生きれないでしょう。世の中は世の中の価値観で言って、まあ聖書の価値観もいいけども、日曜日だけ、困った時だけ、そのぐらい区別をしないと日本ではね、ちょっと無理だなって思ってました。ということは、初代教会の時も今の私たちもイエス様を主として信じることは簡単なことじゃないんです。当時は迫害があったかもしれません。 この2000年間どの国でもイエス様の価値観、聖書の価値観を公に素晴らしいよっていう国はありませんでした。イエス様を信じるってことはひょっとしたら村八分になったり、親戚から疎外されたり、本当に狭い道を、迫害の道を、困難の道を歩まなければならないということは分かるんです。でも彼らはそういう恐れではなくて、本当にイエス様を信じて救いとともに献身があったんです。でそれはなぜかというと、イエス様は生きてるっていう証拠を見たからなんです。でこの方が花婿であるっていうことが分かったからなんです。皆さん結婚するときどうですか？まあね、他の国では夫婦別姓っていうのもあるし、これは私の財産、これはあなたの財産、これは私の趣味、これはあなたの趣味っていう夫婦もあると思います。でも普通はもう私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもので来ません？大体そうでしょ。でそれであるのに夫婦が結婚してですね、心と思いが一つになるって簡単ですか？今ね、離婚のほとんどの原因はですね、性格の不一致だそうです。皆さんに聞きたいんですけども、性格が一致して結婚した人見たことあります？大体自分の性格と違うからものすごく魅力的に見えるんです。気になるんです。でそれは一緒に住んでないからなんです。自分の足りないところ、自分のない感性を持っているので、ものすごく魅力的に見えて結婚するんです。でも一緒に過ごしていくときに同じ道を歩もうとするとあまりにも違うので苦しむんです。うまくいかないんです。性格による不一致が理由としたらですね、結婚する人ほぼ多分 100% みんな違うのに、違うということなんです。じゃあうまくいくんでしょうか？まあ、私と家内はですね、神様によって結ばれて愛し合っています。でもね、性格性質ちゃうんですよ。全然ちゃうんですよ。私は昔から海に行ったり山に行ったりね、泳いでタコ取ったり好きなんですよね。でね、家内と一緒に行けたら何倍楽しいかと思うんです。タコ取り行こう、泳ぎ行こうって、もう一言です。いや、嫌い、絶対嫌、泳ぎたくない。もうそれだけではありません。食べ物も違います。考え方も違います。結婚する前はそれが魅力的でした。でも結婚するとなんでやねんって思います。もっとこうあったら、もっとこうだったら楽しいのにって思います。でそのことを話したらですね、熊本のある牧師が言いました。大体男ってね、奥さんのことこう思ってるでしょ。ある時には淑女のように、ある時には遊女のように、そういうの思ってるでしょ。甘いって言われましたね。男ってね、こうね、ある時にはだから都合がいいわけですよ。でもそんな都合のいい夫婦なんてありえないんです。夫婦でそうであるならばですね、特に今違う人たちが学校のクラスや職場でね、一つになりたい、一つになっていこうとするけども、なかなかなれないのは当たり前だと思います。じゃあ秘訣がないんでしょうか？いや、ないんじゃなくてあるんです。ここに実際に初代教会は心も思いも一つだったっていうんです。そしてその特徴として、自分のものだというものがなかった。そして使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。本当にイエス様中心だったんですね。私たちはもう頭では知っています。どんな人間関係もうまくいく秘訣はイエス様を中心にし、一人一人がイエス様に献身して近づけば近づくほど人間関係は良くなるということを私たちは知っています。皆さんアーメンですか？もう それをやればいいんです。アーメンですか？それをやればいいだけなんです。アーメンですか？でもできないやろ。それ分かってるけども難しいですよね。これちょっと違う切り口からいきたいと思いますけど、皆さん聖書の中でですね、黄金律っていう言葉があるんで知ってます？マタイによる福音書7章の12節を開いてください。マタイ7章の12節に、これはイエス様が言った言葉なんですけれども、すごくね、これがね 全ての人間関係の鍵になる言葉なんですね。佐藤君、ちょっと大きな声で読んでくれる？
だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。それこそ立法と預言者である。
はい、ありがとうございます。大きな声でね。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。立法と預言者っていうのは言い換えるとですね、まあ、旧約聖書全部だと言ってもいいと思います。ある面ね、旧約聖書、まあ、その当時新約聖書がありませんから、聖書が言いたいことは一つなんだって。それは人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にすればいいんだと。これが聖書の教えなんだって言ってるんです。皆さん、アーメンですか？でも今ずっと私が言ったのはですね、性格の不一致って言ったのは人間の本性っていうのは逆なんです。自分にしてもらいたいことをずっと相手に期待するんです。まあ、例えば私だったら家内と一緒に潜ってタコ取りたいわけですよ。一緒にね、で優しい言葉もかけてほしいわけですよ。慰めてほしいし、いやあなた愛してるわよなんて言われたいわけですよ。これは私の勝手な思いなんです。でもその通りにならないと腹を立てるんです。文句を言うんです。そしてそれをさせようとして強く言うかもしれません。怒るかもしれません。そうすると相手はもっとしなくなるんです。人間の本性は自分にしてもらいたいと思うことを人に要求するんです。で、家内は家内で多分言い分がいっぱいあると思います。もっとこういうふうにしてくれたらね、まあ、多分ね、これ想像で言いますよ。もっとね、片付けてくれたりね、茶碗洗ってくれたりね、もっとね、話しかけてくれたりね、もっとで多分思ってると思います。でも家内はもう偉いのでね、全部文句があるとイエス様に持って行って袋詰めちゃうので言わないんですよ。で、言わないと私はもっとわからないんですよね。わからないから言われないってことは悪くないんだろうなっていう思いを持ってしまうんです。でももしここで自分を変えるとするならば、この聖書に変えることですね。で、なぜ初代教会の人はそれができたかっていうと、聖霊に満たされてたって書いてるんです。で、実は聖霊に満たされるってどういうことかっていうと、この御言葉を行うことができるようになるってことなんです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、ということは私がね、あ、もっと優しくしてほしいなって思うわけですよ。だったら思うんではなくて、お前がしなってことなんですよ。優しい声をかけたり、あ、どうしたいのっていうね、まあ、理論で言うと簡単ですよ。むっちゃ簡単ですよ。で、お互いが自分にしてほしいっていうことを考えたときに、いっぱいしてもらいたいことあるでしょ。許してほしい、優しくしてほしい、あ、一緒にどっか行ってほしいって思ったことを、まず自分が相手にするっていうことが立法であり預言者なんです。これさえできればですね、ものすごくね、関係っていうのは良くなるんですよ。でもなぜできないかっていうと、自我なんですね。自己中心なんですね。これが聖書の言う罪っていうんです。だから今さっきなんかすごい先輩方が言ってた、もう一回なんて言った、夫婦関係が良くする方法は自分に死ぬことだって。でもその後のオチがあるんだよ。それは難しいって。でも言ってることは同じことなんです。自分にしてもらいたいことを相手に要求しても、それはとても難しいってことなんです。でも自分にしてもらいたいことを相手に与えていく、することさえできればかなりうまくいくんです。だから本当に難しくないんです。難しくないんだけども、先輩たちは難しいって言うんです。それは言葉を変えると、自分に死ぬこと、ドナさんもね言ってね、自分に死ぬこと、自我に死ぬこと、これは自分の力ではできないんですね。でね、まあ本当に何て言うかな、この恵みが分かるのは自分ではできないということを神様に言うことから始まるのかなと思うんです。 神様分かってるんですって、でもできないので本当に助けてください、イエス様助けてください。皆さん、人間ってさ、こう死ぬ目に遭うとさ、悔い改めるって思いません？前も静まり行った時にすごい痛みが来てね、もうこれも死ぬんじゃないかなって苦しんだんですよ。その時に来るのはね、神様ごめんなさいって思いが来るんです。でそれがね、今週また僕あったんですよ。今週ちょっと食べ過ぎてね、またこう胃が痛くなってね、これはやばい、で誰もいないでね、でもうちょっと家内どこにいるんだ、よりえどこにいるんだって、電話するのもやっとだったんですね。でもなかなか通じないで、みんな笑いながらどうしたんとか言ってもう全然信じてくれないんですよ。でもその時にするのはね、神様罪があるなら許してくださいって、この人間って不思議だなと思いますね。神様許してくださいって来るんです。でそういうことを通してもね、本当に自分の力や自分の計画や思いで物事は進まないんだ、神様できないものです、私は罪深いものですって祈るんです。これが毎日できたら本当に素晴らしいと思うんです。すると全てが感謝になりません？生きてることも感謝だし、例えば家内はもう本当に朝起きたら食事を作ってくれて、掃除をしてくれて、まあ、何でもしてくれます。じゃあそのことに毎日感謝してる方は感謝してないんですね。言葉でなかなかしない。でもそういう目に遭うとですね、全部感謝だなと思うんです。感謝だな、感謝だな、感謝だなって。ということはそのことがいつも感謝することができればですね、私たちはいい人間関係を持つんですよ。で使徒行伝にちょっと書いていただいてね、で私はですね、この一つになる秘訣っていうのは一言で言うならばね、献身だと思うんです。で昔はこの当時を見ていくとですね、救いの決心もすごいことですよ。イエス様をこの時代に信じますって、イエス様を主としますということもすごいというよりも、言葉を変えるならこれ奇跡なんです。本当に奇跡だと思います、イエス様を信じるっていうのは。でも信じた時にイエス様のあの十字架の大きな愛、神様が一人子を賜うほどの愛を持った時に、この方が生きてるってことが分かった時に、もう全部主のものですって捧げますって、この献身って今も思うんです。当たり前だって、献身のない決心っていうのはありえないと思います。皆さんに聞きます。献身っていうのはね、教会に来てあの献身者になって訓練を受けるってことを意味してるんじゃないんです。献身っていうのは私のものはもうないって、もう本当に罪深い人生はあの十字架とともに一緒に死んで、今はイエス様が、蘇られたイエス様が花婿で、私は花嫁でこの地上やがて天で結婚することを待ち望んでね、主とともに主のために生きていく結婚だ、これが救いです。だから献身なんですよ。献身っていうのは結婚ですから、自分のものがなくなるってことなんですね。だからもう共有です、共有です、財産共有です。でこの献身っていうものがいかに私たちを自由にするかなんですよ。なんか献身したらね、全部なくなるんじゃないかなと思う人がいますよね。とんでもない。献身って全部自分のものになるんですよ。むしろこれが私のものだ、これは私が守らなければならないと思うところにいつも問題があるんです。私はですね、もうこれ何度も話してますけども、あの教会で献身するときにね、あの教会の先生に献身って全部捧げることだよって言われました。で私はかっこよくですね、学校で退職した退職金と新しく買った車を持って捧げに行ったんです。もう全部ですって、でうちの財産もいりませんって、もうイエス様のために捧げますって言ったんですね。でも私には借金があったんです。その車を買った時の借金がまだ残っていました。で一人でアメリカに20日間行った時の借金も少し残っていました。退職金はわずかです。それとその奨学金が少し残っていました。でこれは捧げたくないと思ったんです、格好悪いから。でも牧師先生が言いました、捧げるって全部捧げることだよって。でも思いました、いいんだろうかって、借金も捧げていいんだろうかって。これは日本的、人間的なんですよ。でも捧げるって全部だよって言われた時に、私はその全てを捧げることができたんですね。でその時から 全部がもう共有、私のものではなくなったんです。だから自分の持ち家もないし、自分の車もないし、自分の財産もないし、自分の時間もないし。でもその瞬間にイエス様のものは全部私のものになったんですよ。ですから小豆島も僕のものですし、アメリカも僕のものなんですよ。いる？これね、冗談に言ってるんじゃないんです。本当にそう言ってるんです。で、一番大きな恵みは自分の問題を自分で持たなくなったということなんです。多くの人はお金も自分のものだと言いますけれども、悩みや問題も自分のものだと言うんですよ。こんなん、これは誰も解決しないでしょ、神様に言ったって一緒でしょって。ですからほとんどの人の問題は明け渡せない、献身できないことの問題なんです。だからずっと自分の問題として、神様この問題を、神様話したらって、その問題も捧げたらって、いやこの問題は捧げられない、この問題は何とかして解決しないといけないんですって、その根底にあるのは自分のものなんですよ。献身っていうのはかっこよく良いことだけを捧げることじゃないんです。もうここにありますように、持ち物を自分のものだというものはなかった、土地も財産も全部主のものだ、先祖から受け継いだ悩みも問題も全部主のものだって言ったということなんです。これはね、結婚した時そうでしょ、相手の全てのものが自分のものになるわけでしょ。自分のものはなくなったように思いますけども、増えるわけですよ。主の救いも聖書も永遠の約束も捧げた時から僕のものです。これがね、初代教会に全てのものに起こったっていうんですよ。救われただけじゃなくて献身が起こったっていうんですよ。で、捧げたっていうなんかこうマイナス的なイメージではなくて、全部主のものが自分のものになったっていう喜びで満たされていて、一人として乏しいものがなかったっていうんですよ。で、これはね、皆さんね、この中でまあすごいお金持ちの人がいるかもしれません。3人ぐらいね、3人って探すでしょ、そんなんいませんよ。何十億で持ってる人がいるかもしれません。探すでしょ、いないかもしれませんよ、多分いないと思いますけども、なったことがないですけども、なったら大変だと思います。仮に僕はこっちにね30億を隠してたらどう思いますか。もう目が違います。サク狙ったやろ、マサさんニコニコしながら狙ったやろ。それは全部ね、自分で守らないといけないからなんですよ。でも何度も言います、自分のものと思わないっていうのは聖書通りそうなんですよ。もうあなたはイエス様と共に死んでるでしょ、そしてよみがえってイエス様の花嫁になったんですから、全てのものはあなたのものであり、イエス様のものはあなたのものであり、あなたのものはイエス様のものなんです。この自由を初代教会の人は持ってたんです。ということは、今の時代の私たちもこの自由を持つ必要があります。もしあなたが全て主のものって賛美しながら委ねられないところが問題なんですよ。あなたは何を委ねられないんですか。全ては主のものですって賛美しながら、病気は私のもの、悩みは私のもの、この問題は自分のものとして持ち続けているなら、神様は言います、それも捧げなさいって。借金抱えてる人いますか。それをイエス様に捧げましょう。え、いいんですか。え、いいですよ、イエス様、これもあなたのものですって宣言して、私のものは本当にないんです、主イエス様こそ全てなんですって。でもね、これ本当に思えた時に幸いだなと思うんです。人生幸いだなって。で、その時にイエス様を愛すれば愛するほど、実は心と思いが一つになっていくんですね。私は思うんですね、まあ、夫婦ですらですね、絶対に性格や性質が一つにならないんです。であるならば、そこが一つになるっていうのは簡単なことじゃない。であるならば、会社とかまたこの教会、これだけの人数の人が一つ思いになりましょうって言ってなるんだったら、もう何の苦労もしません。でも、もし皆さんが今日イエス様に捧げますって、イエス様、私の全てはあなたのものですっていう人が増えたらどうなるでしょうか。ものすごい血がきます。で、それとですね、まあ、教会はですね、ここにありますように、おのおの分配されたってありますけども、まあ、津田の教会でもいろいろ起こってるんです。それはですね、 まあ、皆さんが、まあ、経済的な理由みんな違いますね。 ある時もあるしない時もあります。でもそのことを指定献金ということで捧げることができるんです。でも名前は書きません。何々さんのために使ってください。例えば誰かここでね手術をしたとします。でも本当にお金がなかったとします。たまたまね、ただ何々さんのために使ってくださいっていうことは普通の教会で昔からあることなんです。でこれは本当にこの聖書通りだなと思います。これ本当素晴らしいことだなと思います。で今日はですね、まあ、まとめますけども、この黄金律に生きるってこと。でもこれはこれを人にしてもらいたいことを自分が求めるんではなくてするっていうことを多分自分の力ではできないのでね、ここにあるようにそれを今日きっちり捧げていきましょう、礼拝の中で。そして神様から聖霊に満たされた時に誰でもできるようになります。ですから今ちょっとお祈りの時を持ちましょう。それぞれ、まあ、声出しても出さなくても大丈夫です。今主を礼拝してますから、主の前に全てを捧げ、全て主のものです。その代わり主の全ては私のものです。で、できないということを認めて聖霊で満たして助けてください。この黄金律を本当にイエス様のように行っていけるように憐れんでくださいという祈りで今日礼拝のメッセージを終わりたいと思います。今しばらくお祈りしましょう。ハレルヤです。